岩手医科大学命からテーマは3週目に入りました腹腔鏡科およびロボット支援科関切除術ということで肝臓の手術のお話を伺っております。1週目には肝臓の機能そしてどうやって肝臓の手術をしていくのかについて、2週目と合わせまして3つ先生ありましたね。開腹関切除そして腹腔鏡科の関切除そしてもう一つロボット支援科関切除術ということでした、
はい。
それぞれに手術また入院の日数なども変わってきてというところまでが先週でしたが、今週はその手術をした後に起こりうる術後の合併症、ここはぜひとも丁寧に伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします、
はい、どうぞよろしくお願いします。
起こりうる術後の合併症ではどういったものがあるんですか？
はい、何個かお話しさせてもらいますが、はい、まず肝臓を切った場合に、起こりうる合併症で一番時間がかかるというふうに考えているのが胆汁瘻という合併症です。肝臓は胆汁を産生している臓器なので、肝臓を切る離断面の処理が悪いと、この胆汁というものが肝臓を切ったその離断面に漏れてしまいます。で、当然漏れないように関切除の際には胆管をしっかり見分けてそこを結んだりクリップなどをして閉鎖して手術を行っていますが、それでも手術後に漏れてくることがあります。で、これらの胆汁というのは本来消化管の中に腸の中に流れて消化を助ける消化液なので、それがお腹の中に溜まってしまうと発熱の原因になったりします。ただ胆汁瘻が見られてももう一回お腹を開けてそれを治しに行きましょうという選択をすることはあまり多くなくて、手術中または術後に挿入したドレーン、ビニールの管なんですけども、このドレーンを胆汁の漏れている場所に留置いたしまして、そのドレーンの調整でお腹の中にたまらないように調整を続けながら、この原因である胆管が潰れたり勝手にこう閉鎖してくれたりして排液量が自然に減って治るのを待つような形になります。なのでこれが治るのに1週間かかる人もいれば数ヶ月かかるような人もいらっしゃいます。
そのドレーンというのはじゃあいろいろと備えて術後に置いてあるということなんですね。
そうですね、あらかじめ置いてくることもあれば置かないでその胆汁漏れが分かって後から挿入するということもあります。
その他はどうでしょう？
代表的なところで言えば、胸水、胸にお水が溜まるという字を書きますけれども、肝臓というのは解剖学的に横隔膜のすぐ下の臓器ですので、そこの肝臓を切った後、横隔膜を介して炎症が波及して、胸に肺がある領域に、いわゆる肺の周りに水が溜まることがあります。通常は自然に良くなって吸収されていくんですけれども、胸水の量が多くて呼吸に影響が出る場合には、そちらも細い針を刺してドレーンを置いて胸水を抜く処置をすることもあります。それから先ほどあった胆汁瘻にも関連するんですが、肝臓を切除した際に漏れた胆汁、それから腹水などが溜まってそこにばい菌が感染して膿が溜まる状態を腹腔内膿疡というふうに言います。で、発熱や痛みを伴うこともありまして、で、菌が広がってこれが血管内に入り込むと敗血症といって深刻な状態になることもあります。なのでこういったものを見つけた場合には膿を排出するために先ほど申し上げたようなドレーンを挿入したり調整したりして膿を外に出すことを心がけます。または抗生物質なども併用しながら、いわゆる細菌を治療していくということになります。
それは発熱等で見分けることができるということですか？
そうですね、はい。
そうですか。だいたい合併症というのはこういった感じですか？
それから大きな合併症としたら、肝不全というものがあります。でこちらは何かと言いますと、肝臓の切除後に残った肝臓、いわゆる残肝というものが、十分に働けないようになった状況です。切除した残りの肝臓が小さすぎる場合、それから肝臓の予備能力に見合わない肝臓切除を行った際にも起こります。 また先ほど申し上げた胆汁漏や腹腔内膿瘍が放置されて肝臓近くで炎症を起こした際にも肝臓が万全に働けなくて残った肝臓が十分に大きくても肝不全に陥ることもあります。で、肝不全を発症すると肝臓が担っていた多くの役割をこなすことが困難となって、またこれが他の臓器にも続いて、多くは腎臓などがありますけれども機能不全に陥ることが多くて、これは長期的に見ると命に関わる非常に重篤な合併症になります。術前に患者さんのそれぞれの肝臓の予備能力や残る肝臓の容積を評価して、このような合併症が起こらないように十分注意していますけれども、どうしても数値だけでは評価しきれない部分もありまして、術後に稀に起こることがあります。通常肝臓というのは実は切除しても自己再生能力が備わっていて、長期的には3ヶ月から6ヶ月程度で残った肝臓の体積が大幅に増大して機能的にもほぼ元に戻るというふうに言われていますが、その手術の直後は非常に危険な状況になりますので、十分に注意して治療しております。
自己再生機能というのもでも備わってるんですね。
そうですね、
体っていうのはね、はい、上手にできてますけど、あとは出血等もどうでしょうか。
そうですね、手術の際に大出血っていう言葉を何度か申し上げましたけれども、やはり術中にそういうふうに手術の操作中に出血する場合、またはお部屋に戻ってから術後に手術で操作した部分から出血する場合、または先ほど申し上げた胆汁漏など炎症が原因でその後術後1週間とか2週間で血管が破綻して出血する場合などがあります。で、出血に対しては当然再手術を行ったり、またはなかなか手術では同定が難しい、見つけることが難しい血管などであれば、放射線科の先生と協力して血管治療でカテーテルを用いて血管の中をコイルという小さな金属で詰めて止血する、出血を止めるということもチャレンジしたりします。胆汁漏や腹腔内膿瘍による、動脈性出血は一度止めても再度出血することもありますので、そのような場合には命に関わることもあります。
こういった合併症回避してほしいですけどね。
そうですね、このような今まで申し上げた合併症を回避するために、他の胃や腸などの領域などよりも術後に多くの採血検査や実は画像検査を実施することが、肝臓の手術の後では一般的になってまして、この管理が実はそうなると一般病院では難しくなっていて、肝臓の大きな手術は大学病院やその他大きな病院へ集約される傾向にあります。
なるほど、一通り手術の流れを伺ってきましたが、どうでしょうか武田先生、今後というところでお話を伺いたいですね。
はい、腹腔鏡下またはロボット支援下関節除の今後についてっていうふうに考えたときには、傷が小さいということから、または実際お腹の中での肝臓の操作にも優れることから、患者さんへの負担を考えれば可能な症例はできる限り腹腔鏡やロボット手術で肝臓を切除することが望ましいというふうに当然考えております。過去に手術をしたり、複数回肝臓を切除している方は癒着などがあって難しいというふうにも言われたりするんですけれども、実際は複数回の肝臓の切除症例や上腹部手術後で癒着が疑われる症例なども回復手術などよりも腹腔鏡それからロボット手術で手術した方がメリットがあるというような報告も散見されます。なので様々な面でメリットがあるような手術ではないかなというふうに考えております。しかしながら、ロボット手術に関しては、購入それから設備も整えないといけないので、そこにはやはりお金が大変かかります。
そうですよね。
なので全ての病院にこのロボットが設置されるわけではなくて、これは近い将来もあまり変わらないことだというふうに考えております。なので先ほど申し上げた大学病院などである程度集約された中でロボット支援下関節除は行われていくことになるだろうなというふうに予想しております。また多くの診療科でロボットを共有するということなので、全ての患者さんに対してロボット支援下手術だけを行うのは当然難しくて、腹腔鏡下関節除は まあ、ロボット支援下関節術にも並ぶくらいメリットがある手術というふうに考えておりますので、まだまだ腹腔鏡下関節術は今後も重要な治療戦略の一つになるんじゃないかなというふうに考えております。
はい、
また将来、まあ、遠い将来になるか近い将来になるかわからないですけれども、ロボット支援下関節術は遠隔医療を、まあ、視野に入れて発展していく可能性があると思います。まあ、例えばですけれども、例えば患者さんはアメリカにいらっしゃって、術者は日本の岩手医大っていうことなどもあったりして、まあ日本の優れた手術技術を日本には来れない方に提供するということにも寄与するんじゃないかなというふうに考えてますが、まだまだ通信の面などでも技術的な課題は多いというふうに言われているので、これはまあ技術の進歩を待ちたいなというふうに思っております。
なるほど、アメリカからドクター武田にお願いしたいみたいな依頼が来ることもあるかもしれませんね。そうなるとね、
そうなればいいですね。はい、
ただ先生、あの腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術もどちらもそれぞれの技術を先生たちは身につけていかなきゃいけないんですね。
そうですね、まあ免許も取ったりとかしないといけなくて、それぞれの医者に課せられる、
まあ、課題というか
問題ですよね。課題は多いですけども、はい、
頑張っていきたいと思います。でもそもそもが外科医を志望する学生さんっていうのはどうなんですか、多いんですか。
実際は非常に少ない状況で、外科医はどんどん減っているというふうに言われてます。で、まあ昨今外科医不足っていうのがまあ叫ばれていて、皆さんもまあニュースで見たりすることもあると思うんですが、まあこの腹腔鏡下手術とかロボット手術などは、実際は若い先生が非常に手術を興味持って、で、外科医を目指したいなっていうモチベーションになることに、これは非常に有用なんじゃないかなというふうに考えています。で、外科の医者がいなくなっては、これはあの手術も提供できませんので、多くの若い先生が外科の医者になって、腹腔鏡、ロボット手術を駆使しながら、手術で患者さんを救うことを、我々としては期待したいなというふうに考えております。